マート HR。
ホリーイカウェンズデイホリデー、アナウンサーの堀井美香です。働くを語る水曜日の夜をテーマに、多彩なゲストと働くについてお話しするこの番組、始まりました。今日のゲストは1991年創業以来愛され続けているコーヒーの名店、丸山コーヒーの代表、丸山健太郎さんです。働くすべての人を人事労務から支えるスマート HR がお届けするホリーミカウェンズデイホリデー、ぜひリラックスしてお聞きください。
ウェンズデイホリデー、ホリーミカがお送りしています。
それではゲストをご紹介しましょう。軽井沢生まれのコーヒーの名店、丸山コーヒー代表の丸山健太郎さんです。はじめまして、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
もう今日はあの私の講師混同会でもありましてコーヒーの話を聞くのが本当に嬉しいなという感じですが、まずは丸山さんのプロフィールです。丸山健太郎さんは埼玉県生まれ、神奈川県育ち。高校卒業後、海外放浪生活を経て奥様の実家がある軽井沢町に引っ越し、1991年に丸山コーヒーを創業。2001年からバイヤーとしてコーヒー豆の産地を訪れ買い付けをスタート。2018年から20年に日本スペシャリティコーヒー協会の会長を務められて、現在はコーヒーの国際品評会カップオブエクセレンスの国際審査員を務めているという、もうそうそうたる方でございますけれども、あの長野県だけでなく東京にも丸山コーヒーさん店舗がありまして、はい、オンラインショップも充実しておりますので、コーヒーをお好きな方なら耳にしたこともあるかと思いますけれども、今日は丸山さん、スタジオにもその丸山コーヒーさんのコーヒーがですね、はい、用意されておりまして、いい香りがしておりますけれども、こちらどういうものなんでしょうか。
は
い、
これはあの丸山コーヒー の、 あのまあ一番代表的なコーヒーなんですけど、はい、その名も丸山コーヒーのブレンドという、はいはい、あの深入りのブレンドです。
ああそうですか、はい、とっても美味しいですね。今午前中なんですが一杯落ち着いておりますけれども、あの事前に私ハウスブレンドというのもいただいて、はいはい、ちょっとなんかチョコ感というか ね、
はい
はい、いい香り、もう本当華やかなコーヒーだったんですけれども、はい、美味しいです。でゆっくり今日はコーヒーをいただきながらなんですが、コーヒーの話始まる前にまず海外放浪生活をされていたという、はい、そのあたりのことも伺いたいんですけれども、はい、どちらへ。
初めてですね、私高校卒業していろいろあったんですけど、はい、大学行きたくなくて、高校卒業してすぐにアルバイトしてお金貯めて、
それもあの進学校からということも伺っております。まあはい、
逆張り人生で、あのみんながそっち行くんだったら僕はこっちということで、あのみんながその世の中で成功を目指してるなら僕は世の中を捨ててみせようみたいな、まあちょっと今言語化するとそういうことなんですけど、
はい、
あの当時はただひたすら嫌でというか、そういうのにもう、まあ、ついていけないっていうのが、あの実情だったと思うんですけど、それでお金を貯めて、インドに行きました。
じゃあ世捨て人としてそちらへ、はい、インドへ伺って、はい、つてはあったわけじゃないですもんね。
なかったんですけども、結構真面目に修行をしまして、修行ってなんだろうって話なんですけど、はい、そういうこう瞑想道場みたいなものが、あのまあヨガの道場とか、はい、瞑想道場とかいっぱいありまして、
はいはい、
基本的にそういうところは、まあ、あの当時はインターネットもないんですけど、手紙書いたり、まあ、そのまま行ってそのままコース受けたりとか、いろいろできましたんで、はい、
でも真剣に
真剣です、
その道に入ろうと、
はい
はい、なぜ辞められたんですか。
まあ、簡単に言うと食べていかなきゃいけないので、でやはりそういう世界でもみんな食べるためにやっぱり仕事はしなきゃいけないし、はい、あるいはそういうこう例えばヨガの先生になったり、まあ、ボディーワークの先生になったり、皆さんして稼いでるわけですよね。で私もやっぱりなんかしなきゃいけないと思ったんですが、まあでもなんかそのそういう精神的なところでお金を稼ぐのは嫌だなっていうのがあって、全く違うもので、社会復帰して稼がなきゃいけないんじゃないかなと思い立ち、ちょうどその頃に軽井沢、妻にも出会ってまして、引っ越しまして、で、まあ、まあ英語だけ覚えたので、
はい、
大学は行ってないんだけど英語だけ実践で覚えたので、まあ通訳か翻訳で食べたいなと思ってたんですが、あの当時本当にインターネットがないから、軽井沢は本当に田舎町なのでね、仕事なんかなくて、 それで結局、まあ、あのホテルのベッドメイクの仕事を午前中して、うん、まあ、午後空いた時間に、まあ、通信教育で、翻訳の勉強をしてたんですが、
はい、
まあ、あの簡単に言うと妻の両親からするとまだ正確には結婚してなかったんですけど、まあ、片身が狭いというかですね自分の可愛い娘にな んか変な虫があって、
そんなことはないですけど
しかも4つ年下でね
そうですか、はいはいはいはい、初めて知りました、はい、
なんですよ。ですから何なんでしょうって話になって、でも、まあ、軽井沢小さな町なのでなんか周りの人たちの間でなんかもう結婚したんだってみたいな話になるし、うん、でちょうど義理の母ですけどペンションやってたんですよ、
はい、
で軽井沢でも本当にごく初期から始めた創世期に始めたペンションの一つだったんですけど、うん、あのちょっと母が体調を壊しまして、うん、ペンションは一回やめたんですね。でちょうど空いてたんですよスペースが。で、まあ、そこで、まあ、喫茶店でもしてみたらどう、うん、っていうふうに言われてですね、うん、丸山コーヒーとして始めたのは91年なんですけど、
はい、
その前の90年に実は別の屋号で喫茶店を始めてるんですよ。
うん、
でただ出してたものがベジタリアンのインドカレーとチャイだったんですよ
そこも興味ありますけど、ええ、でも本当に異例の経歴といいますか、はい、まあ、精神世界も見てこられて、はいはい、それから軽井沢に行って、はい、喫茶店から今の丸山コーヒーまで、はい、大きくされたわけなんですが、はい、そのコーヒーのプロフェッショナルとなった丸山さんと今回お話しするのはこちらです、
はい、
交渉上手は何が違うんだろう、世界で知ったあの手この手というテーマで、これも丸山さんに伺えるのは本当に興味深いんですけれども、
はい、
丸山さんはコーヒーショップの経営者という顔のほかにコーヒー豆のバイヤーの顔もお持ちです。1年の半分近くをコーヒーの生産国で過ごし、現地の生産者と信頼関係を築くことで現地の良いコーヒー豆を直接買い付け、品質が良く環境や生産者にも優しいスペシャルティーコーヒーを提供していらっしゃいますが、その土台にあるのが丸山さんの交渉術です。文化や言語が違う人たちの交渉は時にタフさが求められます。どのようなことを心がけてコミュニケーションしているのか探っていきたいなと思っております。さあということでですね、もう本当に世界中を今も動いてらっしゃる、買い付けてらっしゃるという丸山さんなんですが、1年の半分は海外で豆の買い付けをされているんですか？
はい、コロナ前は、実際半分近く行ってました。150日から一番行った時で200日近く行ってた時ありましたが、さすがにちょっとコロナ禍でいろいろ考え直しまして、今は100から120人、まあ、ちょっと抑え気味ですけど。
いやいや、それでも多いです最近も行かれてたんですね、
はい、1月中旬から、はい、約3週間ほど、はい、行ってまいりました、は
い、どういう経路ですか？
まずアメリカ経由で中米のコスタリカ、
はい、
グアテマラ、ホンジュラス、そこへ行きまして、その後カリブ海に浮かんでいるドミニカ共和国に行きまして、うん、でドミニカ共和国の後ニューヨーク経由でアフリカに飛びましてアフリカのエチオピアで、エチオピアから同じくアフリカのケニア、そしてちょっとこう東の方にずれてインドに、インドもコーヒー取れますので、はい、インドへ寄って帰っていきました、はい、
言葉で言うのは簡単ですけどもなんか地図見るだけだとね、これ結構な距離ですよね。
結構な距離ですね。
そうですよね、
まあ、理由がありまして、簡単に言ってしまうと実は世界一周チケットなんですけど、
へ、
まあ、世界一周チケットの方がお得なん、
そんなのがあるんです
か？あるんです、はい、
あるんです、ね、
あるんですよ。
それでもう回られて、
もうそうですね、コロナ前は出国回数でいうと年間15回から20回出国してたんですよ。ということは月に 1. 何回出てたんですね、
うん、
でなんか生産者からちょっと来てって言われると、ああはいはいはいみたいな感じでコロンビア行ったりとか、
うん、
なんかちょっと非効率だったので、まあ、年3回から4回の、はい、まあ、世界一周のやつにこう当てはめてしまった方が効率的かなと思って、は
い、でも来いと言われたところ全部回ってしまえということですか？
ことが昔はありました。今はちゃんとね、うん、やってますけど、
すごいですね。だから全部こうつてがあってというか、何か関係性があったところに伺っている、
はい、もちろん、はい、飛び込み営業みたいなことはしてませんので、はい、もう買い付けももう20数年やってますので、
うん、
ほとんどの生産者がもう関係性構築しているところなので、
うん、
もうお互い買って知ったるなんとかでございます、はい
はい、なんかコーヒー豆のこう買い付けというとすごく大手が絡んで、商社が絡んでとか輸入業者がいたりとか、そう 割と大きな組織をイメージするんですけど、丸山さんのような買い付けをされてる人も多いんですか？
まあ、おっしゃることはよくわかりまして、はい、私も2001年頃から買い付け始めた時に、買い付けをしようと思った時にやはり生産者に言われたのが、うん、コンテナ単位じゃないと売らないよと、
うんうん、
コンテナ単位って
どれぐらいですか？
18トンとか。
18トンのコーヒー、
それもその一つの農園とか一つの国から、例えばブラジルだけで18トン買わないといけない、でコーヒーいろいろ使いたいじゃないですか、そうすると何コンテナも必要になるじゃないですか。
はい、個人だと全然さばけないですよね。
今ちょっと時代が変わって、はい、エア飛行機で持ってくる人もいるし、うんうん、少しずつ買えるようになりましたけども、うん、2000年前半はもうとてもとても生産者がそういうマインドがなくて、うん、それでビジネスを大きくしようと思ったんですよ。いいコーヒーを買いたいということは、すなわちコンテナ単位で買わなきゃいけないので、
はいはい、
小分けに買うんであれば、はい、もう商社さんとか、はい、問屋さんから買うしかないんですけど、うん、それはもう自分の希望をするものを買えないので、うん、生産者と直接やり取りするにはもうコンテナ単位、うん、ということは伸ばさなきゃいけないということで、まあ、マーケティングはめちゃくちゃ勉強しました。
いや、でもそのコンテナで買ったものを自分のお店で消費しようというのもちょっと無理がありますね、最初ありますよね、はい、どうするんですか？
同じような焙煎店の、しかもコーヒーをいいコーヒーを買いたい人と、はい、まあ、買い付けグループを作って、うんうんうん、でまあみんなで共有するというか、うん、販売するというか、そういう形にしました、はい、
その大手と個人のメリットデメリット、どういうところがありますか？
大手さんは実際はそんなにバイヤーさん行かないんですよね、うん、
はい、
やっぱり商社さんとか、うん、それは日本国側の商社さんもいるし、
はいはい、
あちら側の現地側もいらっしゃるし、うん、もうニーズは分かってるんで、うん、もう本当にどんどんサンプルは集まってくるし、
うん、
仕組みがもう出来上がっている、各国に現地バイヤーがいたりとかするんで、まあ、それに対して私どもみたいな小さな焙煎屋っていうのは、まあ、僕は私よく例えるんですけど、銀座の寿司屋の仕入れに近い、銀座、まあ、今銀座と言わないから、まあ、高級寿司屋の仕入れに近い、はい、だから自分の欲しいマグロを、
はい、もうそこだけピンポイントで持ってくるってことですね。
ということはマグロだと多分仲卸問屋だと思うんですけど、はい、コーヒーで生産者とか輸出業者の中でどこが一番いいものを持ってるかっていうのはやっぱり私たちも知ってるわけですよ、はい、まあ、本当のトップの人たちは、
うん、
そうするとそこの輸出業者とか生産者の中での優先順位を一番にしたいわけです、
うん、
これ全く寿司屋の仕入れと同じで、
はい、
ということはこれ高級品に限ってですけど、
はい、
相手のいいねで買わなきゃいけない。
なるほどね。
しかもどれが一番目利きも試されてるので、
はい、
例えば5個とか並んでそこで出来が良くないものはこれがいいって言ったら、本人は褒める、その場では言わないです、かけてバカにされるという、でいいところは別が持っていくっていう、でも本人はいいものを買ってるつもりっていうことはあるんですけど、だからまあその舌を磨くということと、あと交渉、今ここにね交渉っていう話ですけど、はい、実は本当の最高のものを買うときはあんまり交渉ができない。
ああそうでしょうね。
そうです、はい、だからそれよりはこちらの品質に対する厳しい目で逆にプレッシャーをかけるというか、
うん、でもそうやってこう目利きで高品質のものを、まあ、丸山さんがセレクトできるっていうところは強みですよね、
は
い、
そうです ね、それは実はですね、やっぱり通うってこと重要
で、ね、いやそうですね、本当に現地に直接行くっていう意味があるんですね、
は
い、
でやはり欧米は歴史があるので、はい、それやってるんですよ、
うん、
ですのですごくその上手というか、うん、ルーティンになってるしその文化があるんですけど、うん、やはり日本のバイヤーってほとんど当時行ってなかったので、
はい、
行って顔を覚えてもらう、
うん、
でこれ実際本当にあった話ですけど、ホンジュラスという本当に山奥の中の、まあ、いいコーヒーを作る村があるんですけど、最初売ってくれなくて行っても、
うんうん、
そしたらまあ、ショーミーダマネーっていうか、お金出せ、お金見せろと、
はいはい、まずお金が先だと、
そうそうそう、はい、なんか日本だか知らないけど俺は知らないと、
はい、
頑固親父が言って、でその時案内してくれた人が後で知ったんですけど、ポケットマネーでちょっと前払いとかして売ってもらったりしたってことがあって、だけどその村本当に山奥なんですけど、同じ年にそのコーヒーが欲しくて1年で3回行ったんですよ、
うん、
そしたらさすがにこれだけ来るんだからこいつはいいやつに違いないって話になって、
うんうんうん、すごい足で稼げですね。そうそう、営業は
でそれから毎年買うようになって、
はい、
その怖いおっちゃんいるんですけど、10年ぐらい経ったらなんか 記念撮影とかって、まあ、まあ記念撮影毎年するんですけど、そしたらなんかやっぱり信頼が大切だよなとかってなんだこのおっちゃんとか思いながらですね変わったなと思いながら、
はい
はい、まあまあ、結局そんな感じです。
でも丸山さん自体が、はい、本当に入ってきた時からなんかほんわかしててなんかとっても笑顔で、あ、なんかハグしたいみたいな感じの方で、すごい世界中の人がこう、なんでしょう、仲良くなれるっていうのが分かる気がしますね。
それは実は若い時にインド行っていろんな国の人に会ったのはすごく助かっていて、
はいはいはい、
で、あと面白いのはまあ、あの当時はいろんなその精神的なこともやっていたので、いろんな、まあ、セラピーとかもいろいろあったりして、そういうのも受けたりしてたんですけど、はい、そうすると面白いんですけど、日本人ってこう恥の文化、恥ずかしい、
はいはい、
周りからどう見られてるかなんですけど、欧米はやはり宗教的なものがあって、そこに対するやっぱりこう忠誠心とかいろんなものが根源にあるんですけど、うん、だからその彼らの悩みとか、その社会生活とか人間性っていうのは僕すごくよくわかるんですね。そこで会うとものすごくこう、おお、ケンタロウ違うぞと、
うん、
で、まあ分かりやすく言うと、単純に今お話しいただいた通りハグもするし、何の分け隔てもなく普通にみんなとやるので、このこいつの日本人は違うっていうのはありまして、そういうところから入っていくのと、あともう一つは出されたものは全部食べる。
そっか、
やっぱりそれが、
はい、
はい
はい、
むしゃむしゃ食べる、
はい、あ、気持ちいいな、見てて、はい、こいついいやつだなって、ね、そう思いますね。
あっちが、はい、食べきれなかったか、まあ、食べきれない時もあるんですけど、うん、満足する、あ、やっぱりそれだけ食べても、うん、どうだ、満足したか、食べきれなかったか、
うん、
みたいな、
うん、
そこは相変わらずの昔の日本の、ね、田舎と似てるところがあるので、
はい、
だからこんな体験になっちゃった
本当にインドでも、それから、まあ、コーヒー豆の買い付けでも、本当に現地に行っていろんな体験を積んできた丸山さんなんですが、はいはい、ちょっとここからぐっとやっぱり交渉ということにですね、はい、入っていきたいんですけれども、丸山さんが考えるその交渉を成立させるためのテクニックみたいなもの、一番大事だなとか、これをよく使っているみたいなことってありますか？
いろんな駆け引きは結局、まあ、コーヒーっていうのはどちらかというとその長期的取引なんですね、っていうのはコーヒーっていうのはワインと同じで、ブドウと同じで、同じ場所で同じ品質のものが繰り返し作られる能力がある作物なんですね、
うん
うん、コーヒーっていうのは。ですので、いいコーヒーを使いたかったら、やっぱり場所で、そこの生産者と結局長期間お付き合いするので、
うん、
その場合はやはりちょっとしたこう言い方とか、まあ、嘘とは言わないけど、
うん、
はやっぱり結局バレるんですよね、
うんうん
うん、だから実は長期的取引の場面においては、もう自分の例えば会社とか買い付けの力があるないも、大きい力もあるかないかも含めて正直に話す、
うん、
今これぐらいしか買えないけど、うん、でも絶対伸ばすからと、
うん
うん、そういう意味でのそのなんて言うんでしょう、それこそ経営計画を全部シェアするでもないけども、今うちの会社はこういうこと考えてて、日本のマーケットはこうでこうなるから、お宅のコーヒー絶対必要なんだっていう、やはりこう正直に全部話すってことですかね、
うん、
それが結果的に信用してもらえる、目先に追われる、ちょっとでも高いものを払ってくれる人に売るからいいよっていう生産者はやっぱり、ね、あんまり良くないんですね、
うん、
本当にいい生産者ってやっぱり長期的にものを見てくれるので、
あ、はい、でもその時その儲けが出るとか、はい、なんかうまく交渉いったっていうことじゃなくって、はい、もう長期にわたってこの人とずっとやっていきたいとか、
もうビジネスパートナーに近いんですよ、
うんう
ん、今年はここから買って来年はそこから買うっていう商品ではないんで、
うん、
そうするともう例えばその農園のあんなにちっちゃかった子供が、え、もう大学卒業して、え、何今どこに行ってんの、あ、アメリカで何国際経済勉強してんの、帰って、え、帰ってきて手伝うんだみたいな、そうすると今度は息子さんと付き合いが始まるし、なんかそういうこうなんていうんですかね、やっぱり、まあ、大げさに言うと一生かけてお付き合いしていくっていうか、
うん、
そういう商品なんで、うん、まあ、ちょっと交渉実質っていうようなものではないんですけど、まあ、腹を割って正直にやっていくっていうのが実は一番いいかなと私は思いますけど、
うん、すごい理論的にこうそのお金の勘定したりとか、はい、これからその経営計画じゃないですけど、うん、それも大切だけど、やっぱり人と人との付き合いみたいなところ、最終的には
それが8割だと思います。コロナ禍の時でも嫌でしたよ、やっぱり極端な話をすると、今まで100買ってたところを20とか10になるわけですよ、
うん、
ゼロにしたかったけど、それはやっぱりもう忍びなくって、
うん、
ミーティングなんかセッティングしなくてもいいわけですよ、うん、例えばそういうインターネットミーティングなんか逃げちゃえばいいんだけど、でも辛いけどインターネットミーティングを設定してごめんもうこんな状態だとお店も閉まってるしやれないしこれしか買えないっていうようなやっぱり全生産者とやりましたけど、え買ってくれるのって感じでした。
うん
逆に、
うん、
欧米みんなキャンセルで何も言わないでって
じゃあなんか丸山さんとも心つながりますもんね。
結局そういうところで、うん、結局優先順位を高めるってそういうことじゃないですか、
うん、
もう本当に行くと本当に倉庫にケンタロウって書いて
こ
う一角に貼ってあるんですよ。でいやこれもう息子さんとかが苦笑いしな、もう親父が絶対これには去るなって言うんだとかって、ね、言いますけど、まあそうなったら強いですよね。
でも想像するにその海外での取引、例えばまあインドもそうかもしれませんけれども、うん、割とその日本人が大切にしている情みたいなところってスルーされちゃって、なんかこう代理案出せとかすごいシビアなのかなって、もっとシビアなのかなと思ってたんですけど、そうでもないんですね。
そういう生産者もいますけど、うん、追跡してみてると結局うまくいってないですね。
へ
ー、はい、やっぱり欧米もいいところはきちっとそういうことやるので、
うん、
皆さんが知ってるような大きな会社でも、
うん、
あ僕尊敬するところいっぱいあります、
うん、
尊敬する会社あって、 あそこはそういうことやってんだ、大したもんだなって思うところいっぱいあるし、そういうところやっぱり全部が全部じゃないんですけど、重要な生産者には長期的視点で、
うん、
もうある意味ちっちゃな損得は考えずにやっているので、やっぱり生産者もそれは分かってます。なんかよく言われます、私も騙されたことないですかとか、騙されるんじゃないですか、
うんうん
ね、一流の生産者であればあるほどそういうことはないですね、
はい、じゃあそういう一流の生産者さんを、
はい、
まあ、丸山さんも長い経験の中で見つけてきてる、はい、っていうことですね、
はい、そうですね、
はい、国によって違いはあったりしますか。
あ今はね、国というよりも皆さんスマートフォンというかインターネットで全部情報を知っているので、
うんうん、
でもコーヒーの農業とか、うん、栽培に関する最新情報が例えばグアテマラである日紹介されたら、翌週にはもうアフリカの人がどうやってやるかって話してるみたいな状態なわけでしかも若手はみんな英語も話せるし、そうすると実は国よりも世代ですね。
なるほど、はい、いやでもなんかその話聞いてると、とてもコーヒーの買い付けっていう仕事も素敵ですね。
面白いです、非常にダイナミックですし、
うん、
世界問題の縮図、
うん、
やはり中南米はアメリカのお膝元で、
うん、
アメリカのいろんな意図があるし、
うん、
アフリカはやっぱりヨーロッパの膝元なんで、うん、ヨーロッパの意図があるし、
うん、
で昔はアメリカとヨーロッパはコーヒーの世界では若干仲が悪かったんですけど、今はちょっと似たような考え方になってきたりとか、
うん、
やっぱり世界問題の縮図かなって。
すごいですね、
はい、
先物取引的な動きもしてるんですもんね、はい、市場もあります、はい、そういう市場もコーヒーであるんですもんね、はい、でそれとは別にその丸山さんがスペシャルティーコーヒーにこだわってるということで、スペシャルティーコーヒーというのはどういうものなのかちょっと説明いただきたいんですが、
は
い、
これは簡単に言うと、うん、実際に口にして官能的に味として美味しいコーヒーのことなんですけども、うんうん、そんなの当たり前じゃないかっていうことなんですけど、実はね20年ぐらい前まで20数年前まで何が美味しいコーヒーかっていうはっきりとした定義なかったんですよ、
はい、
何が良くないコーヒーか、何が欠点の味か、
うん、
何を輸出したらいけないか輸入したらいけないかみたいな基準はあったけど、美味しさ の基準ってなかったんです、
うん、
それでそれじゃいけないだろうと、美味しさってやっぱり段階がいろいろあるよねっていうことでできた概念がスペシャルティーコーヒーなんですね、
うんうん、
だからまあ、簡単に言えば美味しいコーヒーのことです。はい、
うん、注目したきっかけは何ですか。
まあちょっとご縁があってそういうコーヒーの品評会に参加させていただいた時に素晴らしいコーヒーに出会って、
うん、
それが結局そのブラジルだったんですけど、
はい、
1000以上のサンプルが出て、
はい、
いわゆるブラインドテイスティングといって、どこの誰のか分かんない番号だけ振られてるのを何回もランダムにやって、
うん、
もう何百人っていう人が何回も段階を分けてテイスティングしたのに、
うん、
ある斜面のコーヒーを兄弟3人がやってる農園があるんですけど、うん、3人がその年2位9位13位とか、
はい、
つまり場所だっていうことがすごくよく分かって、でしかもその村が無名の村なんですけど、その当時、無名の村がやっぱりトップ10のうち8つぐらい入るわけですよ、という裏付けがだんだんだんだん出てくるときに、
はい、
あやっぱりコーヒーはもう本当ワインと同じだなと 思った時に、この素晴らしさは絶対皆さんお客さん喜ぶだろうし、
うん、
これからの時代ただコーヒーは黒くて苦い液体じゃなくて、そういう楽しみ方の時代も来るぞって思ったっていうのがあります。
うん、そしてもうコーヒー豆といえば、なんかこの言葉がよくついて回るな、フェアトレードという言葉なんですけれども、はいはい、これも大切にされている。
そうですね、世界的にスペシャルティーコーヒーが盛り上がったの2000年頃からなんですけど、はい、それはなぜかというと、あの当時、まあ、先ほどもおっしゃってたその先物取引市場の価格が大暴落しまして、うん、生産者がコーヒーを作るのに、例えば1キロあたりコストが300円かかるのに、相場が200円、そうするとどんなに頑張っても損をするという状態がですね、こう2年ぐらい続いたのかな。それで生産者でもうコーヒーやめちゃう人がすごい増えたり、ものすごくこうすさんだ状態がある中で、まあ、生産者も差別化したくって、まあ、それはやっぱり美味しさ、美味しいから、そのそういう先物の価格に関係なく絶対的価値で、じゃあキロ500円払おう、キロ1000円払おうっていうコーヒー作ろうよと。で、私たちもそれを買ってやっぱり消費者に分かってもらおうよっていう運動ですかね。うん、そういうものが起きたっていうのがあります。はい、
ね、一般の私たちでさえコーヒーの、その、売り方がとても良くなってるっていうのが分かってるんです
が、はい、ね、今もう都内なんか本当にね、たくさんいい店がいっぱいありますよ ね、
ね、でも丸山さんがそうやっていろんな国に出向いてハグしてお腹いっぱいご飯を食べて、ね、なんか人脈を培ってきたからかなとも思いますけれども、でもインド回られて、その精神世界の勉強をしたりとか、現地買い付けしたりで、本当にコーヒーの職人さんでもあって、なんかその職人として精神とかその技をこう磨いていくっていうのは、インドでやったことも
実はおっしゃる通りで、私実は本当に真剣にヨステビトになろうと思ってた、まあそういう世界に生きようと思ってた。でもまあ、ある意味挫折して食べていけな、いかなきゃいけないと思って仕事をした。その中でやっぱりこの、まあ、マーケットプレスっていうか、世の中とソサエティとか世界ワールドと、やっぱりこっち側に精神的なものがあると、実は私多分それで気がついて、今言語化できるんですけど、その狭間にあるものとして職人というアルティサーノとかそういう人たちがいて、この人たちは実はちゃんと社会参加して経済活動してるんだけども、心の中はこっちに入れる、精神的なところにいることもできるっていう両立ができる形として、ああ職人があるんだなってなんとなく僕感じたんだと思うんですね。それでその中で一番最初に注目したのは、まあ、焙煎だったんですけども、そこを見つけられたのは自分としてはラッキーだったかなと思いますね。
はい、いや今日はですね、世界で通用する交渉の極意、ポッドキャストを聞きの皆さんのヒントになればなと思います。いやでもこれ日常でもね、いろんな人とこう関わり、全てが交渉ごとですから、それに関していろいろこう丸山さんのお知恵というのは入っていくのかなと思いますけれども、次回もですね、丸山健太郎さんをお迎えしまして、これこそあの私の公私混同会ですが、もしも喫茶堀を作るならという丸山さんに学ぶ経営術について伺っていきたいなと思います。丸山さん、次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
堀井美香ウェンズデイホリデー。
スマート HR 働くの実験室カッコ仮がお届けする堀井美香ウェンズデーホリデー、エンディングのお時間です。さあこの時間は最近の堀井美香ということで、私の近況報告ですけれども、今日はですね、丸山コーヒーの丸山健太郎さんいらっしゃって、美味しいコーヒーいただいたんですが、うちの娘がすごく田舎のですね、一人でやっている喫茶店、おじいさんがですね、人づてに聞いたって言って連れて行かれたんですが、一滴一滴雫を落とすように入れるコーヒーなんですよ。でその方がなんか何年か山にこもって修行したみたいな方で、コーヒーのために六本木の名店ですごい美味しいコーヒーに衝撃的に出会って、それから修行を始めてみたいな方のコーヒーだったんですけども、いやもう本当に本当に美味しいコーヒーで、甘かったんです。コーヒーが、コーヒー自体にお砂糖が入ってるみたいに甘いコーヒーで、何も入ってないんですよ。なんか初めての味で、あ、いろんなコーヒー屋さんが ありますけれども、こんな風に入れてこんな風なコーヒーを出すお店があるんだという風に、ね、感動しましたが、そのお店がどこにあるかというのは未だに誰にも言っていないんですけれどもね、はい、探し当ててください。以上、最近の堀井美香でした。さあ、この時間は番組をお聞きのあなたからいただいたメッセージもご紹介できればと思っております。番組の感想、堀井美香への質問など送ってください。メールは番組の概要欄にある投稿フォームから送れます。あなたのお仕事を聞かせて、そして朗読で成仏、みんなのご褒美の3つのコーナーにもメッセージお待ちしております。コーナーについて詳しくは番組の概要欄をご覧ください。メッセージが読まれた方には番組特製ステッカープレゼントいたします。ぜひぜひ送ってください。この番組ウェンズデーホリデーの情報については番組 X やスマート HR 働くの実験室カッコ仮のウェブサイトをチェックしてください。 X のフォローもお願いいたします。それではお時間です。素敵な水曜日お過ごしください。お相手は堀井美香でした。